イザヤ書の今朝はですね、33章の14節ですね。午後の礼拝で33章から35章までを学んでいきたいと思いますが、ついにイザヤ書のですね、前半部分を見ていくことになります。イザヤ書の前半部分ですね。で、この36章から39章までが、このアッシリアにエルサレムが取り囲まれているその歴史的な出来事が書かれてますけれども、この予言の部分は今日がクライマックスになるんですね。で、その一部を今朝は見たいと思いますけれども、お読みしますね。罪人たちはシオンでわななき、神を敬わない者は恐怖に取りつかれる。私たちのうち誰が焼き尽くす日に耐えられよう。私たちのうち誰が常しえに燃える炉に耐えられよう。この箇所の、歴史的な背景を説明させていただきます。先ほど話しましたように、36章から39章、36章、37章、38章あたりに書かれてますけれども、エルサレムが今アッシリアに包囲されています。で、人数が18万5000人です。想像するのが難しいですね。その私たちが取り囲まれるっていう経験がないもので、その恐怖というものが、どのようなものかというのはもう想像するにしかないわけなんですけれども、アッシリアの征服の仕方は非常に残虐だということも何度もお話をいたしました。で、その軍に、18万5千人の軍に取り囲まれて、そしてセナケリブ、アッシリアの王セナケリブルから使わされたラブシャケが、このエルサレムにいる者たちに大声で叫んで脅したんです。我々は主なる神により頼むなどお前たちは言っているけれども、そんな言葉を信じてはいけない。お前たちは現にエジプトにより頼んでいたではないかと、何の助けにもならなかったではないかと。そして他の神々を捨ててイスラエルの神だけ、エルサレムの神だけを拝めなんて、もう不届きなことを言っていると。私たちが馬をあげるから、たくさんあげるから勝負をしようではないか、などと脅しをかけていました。そしてその言葉に対して一切答えてはならないという命令をヒゼキヤの側近たちは受け、またエルサレムの人たちは受けておりました。それを聞いてそのままヒゼキヤに報告したんですね。ヒゼキヤは本当に辛くなりました。イザヤに人を使わせてこう言いました。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。この辛さを、生み出す力がない、産道に子供がもういる、お子さんをお持ちの方は、あれが一時期だからこそ耐えられるものだということはよくご存知だと思いますが、今出てこないんだという苦しみを言い表しています。イザヤが神様から言葉を受けて、恐れるなと。彼はここから引き上げて、そして戻った後で自分の国で彼を剣で殺すとおっしゃってくださったんですね。で、事実南の国エチオピア、あるいはクシュとも書いてますけれども、から戦いが起こったということをセナケリブが聞きまして、でそれで戦わなければいけなくて、エルサレムから一時期ちょっと、引かなければいけなかった。軍隊はね、この取り囲んでいるんですけど、王様自体が自身がそっちの方に行かなければいけなかった。ところが必要であります。王の脅しは必要で、手紙を書いたんです、ヒゼキヤに、個人に。で、私たちはいろんな国々の神々と戦ってきた。 その彼らが持っている神々はいたけれども、誰が助けたんだと、こう言ったんですね。エルサレムの神が他の神々とどう違うんだと。現にイスラエルの神は、北イスラエルですね、倒れたわけです。お前たちの神は同じじゃないかと、このように言ったわけなんです。ものすごい辛い思いをしました。神をそしる言葉をセナケルブが話しました。そしてヒゼキヤはその手紙を、賢いですね彼は、神殿に持ってって、神殿の前に神様に読んでもらうように手紙をこう開いたんです。そして他の神々が、他の国々が倒れたのはその通りですけれども、木や石で作られた神々に過ぎなく、しかしあなたは天と地を作られたお方であり、こう言ってですね、祈ったんです。そしたらイザヤの方にまた神の言葉があって、そしてアッシリアの王に対するあなたが滅ぼされるというこの言葉と、またユダヤの人たちが無事にまたこの救われる、解放されるという言葉を与えたんです。そして翌朝、人々が外を見に行きました。いつもこうやって見に行ってんですね。でまだ包囲している、まだ包囲している、でいつ攻め入ってくるか、そのようにいつものように出て行ったら、すっごい静かなんですよ。何の物音一つしないんです。その代わり死体が山のように盛り上がってたんです。18万5千人の兵士たちが全員死んでいました。その夜に主の使いが撃ったと書いてあるんですね。そして救われたんですけれども、彼らはその中にいる神を敬わない者たち、罪人と書いてますけれども、その彼らが言った言葉が今読んだ箇所であります。私たちのうち誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえの燃える炉に耐えられよう。彼らはもっと全然違うやましいことを考えていたわけなんですね。だからアッシリアが滅ぼされたところにおられる神様のこの火による御臨在ですね、この神がおられる火によって彼らを滅ぼされたというその臨在を、神がおられるということを、彼らも自分たちも同じように滅ぼされてしまう、自分たちにもそういう滅ぼされるそのものを内側に持っているということで、かえって恐れたんですね。ということがここに、書いているわけなんです。アッシリアを主が滅ぼされたその清さによって自分も滅ぼされてしまうという恐れでありました。このようなことが実は、荒野の旅、イスラエルの荒野の旅においてもコラの反逆の中で起こりました。コラとその共謀者たちが生きたまま地面が割れて黄泉の中に下った時に、イスラエル、神様は憐れんで彼らを殺さなかったんですけども、そのイスラエルの者たちが叫び声を上げて、地が私たちをもう飲み込んでしまうかもしれないと言ったわけなんです。で、これが神をが火を持って望まれる時に、神は殺すということを意図しておられないにもかかわらず、自分のうちにそのようなものがあるので飲み尽くされてしまうかもしれないと恐れている姿であります。で、この箇所を新年の始まりに解き明かすというのはちょっと躊躇少しはしましたけれども、ずっと前から気になってはいたことだったんですね。それは何かというと、神は火 てやるという、このことについて、私もこうちょっとやっぱりこのさっきのエルサレムの人たちと同じようにどうしようっていう恐れをこう持ってしまうので、なかなか取り組むことができなかった。しかしこの神様の本質に私たちが、取り組むことによって、まあ、この1年を乗り切ることができるんじゃないかなと思ったんですね。まあ、これを詳しくお話ししていきます。神が火で火として現れるのはあまりにもたくさんあってですね、避けることができないんですね。イザヤ書の中においても覚えてますか、イザヤが天にある神の御座、この幻を見た、情景を見たんですね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなとセラフィムが、あの天使のこの神のそばにいたセラフィムが叫んだ時にですね、ああ私はもうダメだと、私は唇が汚れており、この唇が汚れた民の中に住んでいると、もう自分はダメだとイザヤは言ったんです。その時に祭壇のところから、その罪を清め罪をあがなってくれるこの祭壇から取ってきた燃え盛る炭を持ってきてですね、セラフィムの一人が、そして彼の口に触れたんです。そして見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。火を持ってイザヤに触れてくださいました。そしてイザヤ書の最後には、実に主は火を持って裁き、その剣で全ての肉なるものを裁くとこう言ってます。これがイザヤ書なんですね。で、聖書全体もそうなんです。黙示録にアダムとエバがエデンの園から追放された時に、エデンの園にある中央にある命の木、そこに行くことがないようにケルビムが輪を描いて回る炎の剣、炎の剣をこうやって持って守っていたわけなんです。それからイスラエルがエジプトから出てシナイ山のところにまで連れてこられて、神が現れる時も火を持って現れました。シナイ山は全山が煙っていた、それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えたと。それでイスラエル人は恐れて、モーセに対して、あなたが直接語りに行ってください、私たちが直接あなた神の声を聞いたらもう本当に死んでしまいそうですと言ったわけなんです。で、これは旧約時代のことだというふうに言わないでください。新約時代にもバプテスマのヨハネが、主が来られたら聖霊と火のバプテスマをあなた方に授けると言われて、それでこう言ってます。その方はあなた方に非聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。 手に飲みを持っておられ、そしてご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますと。使徒の働きで2階のまで祈っていた時に聖霊が下りましたが、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったと。そして黙示録最後ですね、使徒ヨハネの前に現れた方は栄光に輝くイエス様で、その目は燃える炎のようであったと、こう言ってるんですよ。もうこれは神のご性質の中でのかなり中心的な部分に火という象徴があるわけなんですね。で、聖書の中で神のご性質を書いているところはかなりあります。で、英語で読むと分かるんですけれども、この神は何々であると書いてあるところがあります。 God is、 God is、 神は何々である。だから神が何かを持っているという性質ではなくて、神の本質ですね。神はこうだっていうふうにも断言しているところがあるんですね。まず神は愛である。第一ヨハネの 4章の16節などにあります。神は愛なんです。だから神は愛を持っておられる方じゃないんです。神は愛なんです。だから愛と言ったら神からのものであって、人を愛していないものは神から生まれたものではないと、この第一ヨハネの手紙にあって、つまり愛から離れた神の活動というのはありえない、神の動機というのはありえないわけなんです。神は愛だから。で、次に同じく第一ヨハネに書いてあるんです。神は光、これ一章の五節に書いてあります。神は清い方ですね。この光というのは清さを表していますが、罪や不法などの闇を照らすというところにある光であります。光でないこと、清くないことを神はすることはありえない。神は光だからなんですね。そしてヘブル書の12章の最後に29節に、私たちの神は焼き尽くす火ですって書いてます。ここも God is consuming fire って英語だとね、神が火だと、しかも焼き尽くす火だと。だから神が火ではないということはありえないんです。愛であって光であって火であられる方です。で、この3つを見るとなんか愛入れないように、いや愛の時は火じゃないでしょってこう思われるかもしれないですね。人が神を愛する時に、なんで焼き尽くす火なんですか。で、もしそれを愛と読むならば、偽りの愛と言うしかないですね。先ほども言いましたように、火ではないっていうことはありえない、愛ではないっていうことはありえない、つまり火のような愛というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、光のある愛、光のある火、全部がこの同時に存在しているはずなんです。神が人を愛されるときに火が伴っている、情熱って言ったらいいかもしれません。情熱の愛、温かさが、温かいっていうのが熱いって言ったらいいかもしれない、情熱の愛なんです。で、もう本当に何度も何度もこの質問を受けるんですね。どういう質問かっていうと、神がアダムが罪を犯すと分かっていたのであれば、なんでアダムをお作りになったのかという質問なんですね。なんでこの罪を犯すことが分かっているのであれば、この神は全てのことをご存知であるのに、完璧であるのに、なんでそういうふうに作ったんですか。で、いつも私答えんです。愛してるから。愛は普通だったらやらないことも押し付けがましくやっていくんです。やらなくていいことをやっていくんです。あのサマリアの良きサマリア人、そうじゃないですか。そこに半殺しになって死んでいる人がいるじゃないですか。誰も咎めません。で、自分でやらなければいけない義務がたくさんあるわけです。だから祭司の人もレビ人もそこを過ぎ去ったんだけれども、やったわけでしょ。時間を取ってお金を払って、あのサマリア人はその半殺しのユダヤ人を助けました。で、これが愛なんです。神が愛しておられるから、情熱を持っておられるから、諦めずに人に関わり続けていくということを行われて、それがあまりにも行き過ぎ、あまりにもやりすぎてるんですよ、神様は。だからこう理屈にかなわないんです。一番理屈にかなわないのは何かと言ったら、自分の息子を自分に反抗している罪人のために死に引き渡したっていうことです。これが一番 なんていうのかな、おかしな話なんですよ。全部情熱のある愛なんですね。情熱があるんですね。パッションがあるんですよ。だから信仰が成長するに伴って、この今私の証なんですけどね、聖書を読むと厳しい言葉たくさんあるんですよね。で、神様がなんか二人いるかのようにも見えてしまうような時もある。で、信仰が成長すればするほど神様は全部一貫しておられる。厳しく見える言葉そのものにもう本当にほとばしる愛があるんですね。愛が動機なんですね。その熱がこもってるんですね。ゆえに絶対にもう諦めない神様がおられるがゆえに、火がある愛なんですよ。そして温かいんですね、愛は、あの火は。そうですよね。何か燃焼してるんですよね。火っていうと怖い熱いってなんですけども、それがあるからあったかいんですよね。太陽だってそうですよ。全部火があるからこそあったかい。で、イスラエルの民は夜に火の柱として神の臨在、神がおられるということを体験していきました。荒野の旅ですね。で、荒野だから砂漠だから暑いんじゃないですかって言ったら、それは砂漠を知りません。砂漠の面白いところはこういうことなんです。いつもこの時期は私は香港に行くんじゃなくて、アメリカ行くんです。戻るんですよね。戻るって言ったら変だけど、母教会ので、そこでその政界かの神、クリスチャンたちが集まる、宣教師たちが集まるところがね、ミュリエッタっていう、ムリエッタっていうところがあるんですね。で、そこはね、温泉が出て砂漠のところなんですよ。だから東京の最低気温と夜はあんまり変わらないんです。でも昼間になると T シャツの人もいるんです。つまり朝は寒くて昼は暑いんですね。でもやっぱり冬なので、まあ20度ぐらいかな、それ寒いから僕は T シャツにならないけれども、イスラエル人たちも寒かったんですよ。光が与えられてるっていうのも あるし、そして熱が与えられてるっていうのがあったことでしょうですね。温かいんですね。ですからイエス様の愛は必ずそこには火が伴っているわけなんです。そして光のことを考えると、これはもう今もうずっと話してきました。火があるからこそ光があるんです。火があるからこそ明るいんです。物事が見えていくんですですね。だからこの愛と光と火というのは実は離れているようで一つなんだということを、まあ、知っていただけたらなと思います。で、同じ火なんです。同じ火なんですけれども、天国に入る者にとっては清めのための火であって、地獄に落とされる者にとっては裁き、焼き尽くすところの火なんですね。同じ火なんですけど、ますます神に近づけられるものになるのか、あるいは神から引き離されていくものになるかの違いが出てきます。火のもたらす効果を考えてみたいと思いますが、不純物を取り除く、精錬するという働きがあります。で、今日の講読文が66編でしたね、詩編の。そこにこう書いてありました。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られます。火によって私たちは主に調べられて練られる。それを通過するとどうなりますか。不純物が取れるので、 耐久性があるものとなるわけなんです。純粋になると耐久性があるから永遠に残るものとなっていくわけ。この耐久だからずっと恒久的なものになって、なかなかもうびくともしないものとなっていく、そのための火なんですね。で、第一ペテロの一章の7節をお読みします。信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れ、イエス様戻ってこられた時ですね、称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります。イエス様を戻ってこられてお会いする時には、私たちに与えられているこの信仰が称賛と光栄と栄誉に至る。よくやった、お前は小さなことに忠実だったから大きなものを任せよう、私はお前に義の冠を与える、私はお前に命の冠を与える、これに至るために神は私たちに火のような試練を与えて、でも試練といってもこの試練によってますます私たちが持っている信仰が清められて純粋化、純化されて、そして常しえに長らえる、そのような、財産としてくださるという内容なわけなんです。品性が整えられていきます。その揺るがない霊というふうにも聖書に書いてますけれども、いろんなことがあっても神の愛を疑うことがなくなるようになります。ローマの5章の3節から5節なんですね。観難祭も喜んでいるというパウロの言葉があるんですね。観難祭も喜ぶ、ちょっと待ってよ、観難喜べないよ。そうですね、ちょっと喜べ、苦しんでる時にふうとか言って喜んだらその人ちょっとまずいねそういうんじゃなくて、悲しいんだけど喜んでるっていう、そのなんていうのかな、分かってるんですね。これは次のことがあるから私は喜べているっていうのがあるんです。信仰の確信ですね。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。つまり神様の愛について観難を通してますますどういうものかが分かってきて、そして希望が与えられて失望に終わらないって言ってるでしょ。だから何か自分で勝手にこう、なんていうのかな、これが神様の御心だと思ってこう描いているものは失望に終わるかもしれないんだけれども、その観難を通して神様の御心に自分が一緒になっていって、神様の愛って何なのかがもっともっと分かってくるようになって、でそれでそこで抱いている希望というのは揺るがないんですよ。失望に終わらないんですよ。いろんなことが私たちの生活に起こるし、この世界に起こっています。で、こういつもは普通にね、この振る舞うことができても、何かがパッと起こった時に、突如として起こった時に、その時にその人が本当に何を信じていたか、整えられているかどうかっていうのがこう明らかにされるんですよね。詩詩記の13章にサムソン、有名なサムソンですね、怪力でペリシ人を倒していくっていう、その両親の話が書いてあります。で、まず主の使いが女妻の方に現れる、マノアの妻に現れます。そしてこの子は生まれながらにしてナジル人である。ナジル人というのは神に捧げられた人だと。神にね、カミソリ当ててはならない、つまり髪を切ってはならないと。 いうそのナジル人として生まれてくるって話が言って、でそのことをマノア、夫のマノアに伝えて、でマノアは神様に、じゃあ私にも現れてくれませんかってお祈りしたんです。そしたら現れたんですよ。でびっくりしました。そしてあなたに捧げ物をしたいとこう言った時に、寄ってごらんって、別に必要ないけどねっていう感じで答えて、それで生贄と穀物の捧げ物を捧げた。そしたら火によって、また出てきました、火によってそれをうわーっとですね燃え尽くすようにして、でその中から、その中に天使、その地の使いが入って、そして天に引き上げられたという姿を見たんです。でそれを見た時にマノアは、私たちは神を見たから殺されるって、さっきと同じです、殺されるってうわーっとこうなったんです。けれども奥さんは、もし私たちを殺そうと思われたなら、主は私たちの手から全焼の生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちのお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょうと。このように冷静に判断することができ、この出来事が神様が私たちに特別な使命を与えておられるから、このように見せてくれたって、逆に特権としてね見せてくれたんだというふうに判断ができていたんですよ。一方では旦那さんが死ぬんじゃないかっていうふうに思ったもの、同じ出来事を神様がそうしてくださっているんだと、好意を持っておられて目に留めておられるんだというふうに判断ができるというのは、整えられているか整えられてないかの違いなんです。神への信頼、神の愛への信頼がマノアの妻にはあったわけなんですね。でこのように私たちの人生生活の中で、この神様が取り扱いをしてくださって、そしてイエス様が戻って来られる時にも火による裁きがあります。第一コリントの3章の11節から15節ですけれども、これちょっとお読みしますね。第一コリントの3章の11節から15節、ちょっと長いんですけどもお読みします。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。わかりました。このイエス様を信じました、その土台が敷かれました。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。だから、そのイエス様の土台の上にその信仰を持って、藁であったり木であったり金であったり銀であったり宝石とか、いろんなもので人々がその生活をしていると。けれどもという、各自の働きは明瞭になるというのね。でその日がそれを明らかにすると。でというのは、その日は火と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。火で試すんです。だから藁とか木で作られたものはおじゃんですよ ね。宝石とか金や銀で作られたら大丈夫だね。でもし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。土台は残ってると。でも今まで自分がやっていたこと、なんかクリスチャンっぽくなんかやってたんだけど、藁だったと。ね、クリスチャンっぽくっていうか、そうだね、クリスチャンらしく動いてたんだけど、実際はそうじゃないものは、イエス様にお会いするときに火によって、でも大事なのは、じゃあ私裁かれて地獄に行っちゃう。違うんですね。火の中をくぐるようにして助かりますとあります。つまりこれは、最終的にイエス様がなされるのは褒美を与えるための火なんですね。そうでないものは全部燃やすんですけども、残ります。で、その残ったものに従って報いを受けるんですね。主に対して行ったこと、主のキリストの愛に 駆り立てられて行ったものというのは残ります。それ以外の動機で何かいろんなことを行っていたというのは燃え尽くされると、火によって試されるということなんですね。で、焼き尽くすという効果ももちろん火は持っています。この天と地、宇宙そのものがそういう原理によって動いてますね、法則によって。つまりどんどんどんどん燃えてってます。燃えてっているのでいつか崩れるわけですね。火をずっとこの、当てられているものっていうのはどんどん崩れていきます。で、世の終わりは万物が崩れるっていうところに特徴があるんです。第二ペテロの3章の10節に、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日はには天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと。焼き尽くされるよ。そしてここにも学びますが、死んだ後、そして世の終わり、新天新地があっても、そこにはまた同時に火と硫黄の池、火の苦しみの中で、裁かれている人たちの姿が出ているんですね。だから同じ火なんです。同じ火なんですけれども、あるものは清められるという経験をし、いつまでも残るものとなっていき、またあるものは燃やし尽くされてしまう、焼き尽くされてしまう。この清められるのか焼き尽くされるのかのどっちなのかは、すべて自分とイエス様との関わりがあるかないかによって決まるわけなんです。エルサレムの中にいる住民で罪人、神を敬わない者たち、形は敬っていたように見えても心は遠く離れているっていう状態の人たちは、誰が焼き尽くす火に耐えられよう、私たちのうち誰が常しえの燃える炉に耐えられようと言っています。しかしその一方で、同じ出来事によって他の者たちは清められて、素晴らしい神の国の幻が与えられるんです。それがね、15節以降なんですね。ちょっとお読みしますね。正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者、このような人は高いところに住み、その砦は岩の上の要害である。彼のパンを与えられ、その水は確保されると。清められてるんですよ、ね、そして揺るがなくなってるわけ。また備えも与えられてるって書いてます。そして17節です。あなたの目は麗しい王を見、遠く広がった国を見る。麗しい王、イエス・キリストのお姿を、またその神の国の姿を見ることができるようになるわけなんです。ですね。ですから私たち今年ですね、この神が火であられるという、このことを覚えていきたいと思います。清められていく。で、清められるとますます清いものとなっていく。今見たように正義を行うもの、そしていろんなことが起こっても、そこにも神がおられる、神は愛しておられるという、その揺るがない心が与えられます。そしてイエス様のご王とする神の国がどのようなものなのかを、ね、希望をね、見ていくことができるようになっていきますですね。この働きの中に私たちも入っていきたいですよね。火怖いけど、あったかいし、光があるし、そして通っても残ってますから。 大丈夫ですイエス様にしがみつきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたのこの働きを感謝いたします。本当に自分は足りないものだなって、焼かれなければいけないところがたくさんあるんですけども、しかしあなたに従順に信仰を持って従うときに、その焼かれることさえもが私たちを清める祝福なんだなということを、恵みなんだということを知ることができました。主よ、どうぞ私たちが果敢に、なんて言うんですかね、恐れて主を退くのではなくて、また怠慢になるのではなくて、疲れてしまうのではなくて、あなたの安息の中でいつもいつもあなたのところに向かっていって、砕いていただき、清めていただき、そして揺るがない魂が与えられますよう、導いてくださいますようにお願いいたします。この神様の恵みが今週もありますように、今年ありますように、新たな平安で人々一人一人の心を支配してください。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。Amen.